今日は広報島田6月号12ページに掲載の社会を明るくする運動協調月間について島田地区保護司会会長の加藤さんと島田地区厚生保護女性会会長の小沢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
社会を明るくする運動とは、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深めたり、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動のことなんですよね。今月7月が協調月間ということなんですが、どのようなことをされているのか、まずは加藤さん教えていただけますか。はい、
去年からコロナの影響で人が集まるような啓発活動は行っていませんが、今年も期間中は市役所や公民館で啓発品の配布を行い、自由にお持ち帰りいただけるようにしています。
はい、
配布物の中にはパンフレットや昨年の全国作文コンクールの受賞作品、メモ帳、ボールペンが入っています。メモ帳に描かれているペンギンは厚生保護のマスコットキャラクターで、厚生ペンギンの保護ちゃんとサラちゃんです。二人が持っている黄色い羽は厚生保護活動のシンボルです。これらは島田地区保護司会が購入し、厚生保護女性会会員と一緒に心を込めて袋詰めしたものです。
今日はね、お二人ともその保護ちゃんとサラちゃんのイラストが描かれた黄色い T シャツを着てらっしゃいます。とっても可愛いですよね。
ありがとうございます。
さあ、その作文コンクールも気になるところですが。
はい、作文は日常の家庭生活や学校生活の中で体験したことをもとに、犯罪や非行などについて考えたことや感じたことを作文に書いてもらっています。私も毎年作文を読ませていただくのを楽しみにしています。保護司会で参加賞も準備しました。ぜひチャレンジしていただきたいです。作文コンクールの案内はすでに福祉課から各小中学校に行っているそうなので、先生に聞いてみていただければ応募の詳しいことがわかります。
はい、たくさんの方にチャレンジしていただきたいと思います。そして加藤さんは島田地区保護司会の会長さんでいらっしゃいますが、孤立しがちになる人たちにとって、そのような方たちの存在は大きな支えになりますよね。実は加藤さんはお嬢さんでいらっしゃって、ちょうど1年前にもご出演いただいているんですよね。で、大変長い間40年近く保護司を務めていると伺いましたが、普段は保護司としてはどんな活動をされていらっしゃるんですか。
はい、保護司は対象者となる方と基本月2回の面接を行います。場合によっては月3回となります。本監査署の人が対象の方があると連絡をくれて、初めの面会の日程や場所を設定していきます。少年の場合には最初には親御さんにも同席してもらいます。以降は必要に応じて同席をしていただきます。少年院や刑務所に入った人の場合には仮退院や仮出所を前提に環境調整といって、帰りたい希望のところへ出向いて面接調査を行います。3ヶ月か6ヶ月に1回行います。面接をしますと、その時の様子を書いた報告書を静岡にある保護観察所に報告し、随時相談しながら行っています。また保護司会の一員として、今日のような啓発活動や自己研修の活動が年間を通してあります。
加藤さんはどんな時にやりがいを感じられますか。
そうですね、対象の方にたまたま数年後に会いまして、すっかり更生していて、結婚して子供がいると挨拶をしてくれたことがありました。対象さんはその後どのように生活しているかわからないことが多いので、その時には嬉しかったです。
なるほど、エピソードを紹介していただきました。さあ、そして隣にいらっしゃいます小沢さんです。島田地区厚生保護女性会の会長でいらっしゃるということですが、この厚生保護女性会について教えていただけますか。
はい、私たち厚生保護女性会は地域社会の犯罪非行の未然防止のための啓発活動、青少年の健全育成を助けて犯罪をした人や非行のある少年の 改善構成に協力することを目的とする女性だけのボランティア団体です。全国的に組織されていまして、全国には15万人、静岡県内では3500ちょっとかけるぐらいですかね、はい、の仲間がいます。で、島田地区更生保護女性会は島田支部、川根支部、金谷支部、合わせて74名の会員で活動を行っています。で、活動の時は公助の心、いわゆる思いやりの心なんですけども、それを忘れることなく、今できることをできる時に無理なく継続していくことをモットーに楽しく活動しています。
具体的にはどのような場所で活動されているんでしょうか。
はい、島田支部は手作りの愛の鈴を平成10年から市内の小学校へメッセージを添えてお届けしています。川根支部はフォンデリングといいまして、不要になった本を買い取っていただき、その売り上げを犯罪被害者支援センターへ寄付させていただいています。あと金谷支部は市内の幼稚園保育園へ手作りの布製サッカーボールを、市内小学校の新1年生には社名の標語入りの鉛筆をプレゼントしています。で、あと3支部合同で行っていることとしては、例えば少年院の意見発表会の審査員や、少年鑑別所では茶道教室のボランティアを行いました。また静岡市内にあるんですけども、少年の家には県下32地区の女性会が交代で家庭の味を届けています。またマスクの不足の際に全国の組織と連携いたしまして、少年院などへ寄付する活動もできました。
へー、いろんな活動をされてらっしゃるんですね。小沢さんはやっていてよかったなと思ったことってどんなことですか。
そうですね、一番には心優しい仲間が増えたことです。で、次に静岡県更生保護女性会は常に研修がありまして、そこで自分磨きの場所となっている会員さんが多いと思います。はい、と3つ目は静岡県公助として公助の茶と銘打って、地元のお茶を使って北灰農協さんのお茶を販売して、更生保護施設の建設資金に多額の寄付ができたことが会員さんの励みになっていると思います。これからも続けていきたいと思います。
はい、さあ今年7月は社会を明るくする運動協調月間です。犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深めましょう。それでは最後にお一人ずつメッセージをお願いします。まずは加藤さん。
犯罪や非行の背景には育った家庭環境などいろいろな問題があると思います。更生することは一人ではとても難しいです。私もいろいろな人に助けられながら生きています。誰も一人では生きていけません。この点をぜひ深くご理解をお願いしたいと思います。それから島田地区では本質となっていただける方を募集中です。ぜひご連絡をお願いしたいと思います。
小沢さんもお願いします。
はい、私たちは地域の諸団体と連携して、子どもたちの笑い声がいつも聞こえるような明るい住みよい島田になるよう、会員一丸となって頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は広報島田6月号12ページに掲載の社会を明るくする運動協調月間について、島田地区保護司会会長の加藤さんと島田地区更生保護女性会会長の小沢さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。